香川、本当に夢でイエス様を知らなかったし、けど、聖書をよく勉強して、聖書を引用して、悪霊を出したし、たくさんの奇跡をイエス様の名を使って行ったのです。黙示録の三章の中七節の御言葉が、我が我にも当てはまる可能性があります。すなわち、あなたは自分は富んでる、豊かになった、乏しいものは何にもないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。まあ、パウロは、あなた方は神殿、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、まあ、一度疑問符をつけたんです。イエス様は疑問符をつけていない。あなた方は、憎しめで、哀れ、貧しくて、盲目で、裸のものである。と、言われたのです。詩篇の作者であるダビデは、まあ、リバイルのために祈りました。詩篇の85編の6節に、彼は次のように祈ったのであります。85の6節です。あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために、再び生かされる必要性をダビデは感じました。104編の34節、同じくダビデの祈りが載せられています。104編の34節。私の心の思いが神の御心にかないますように、私自身は主を喜びましょう。人間じゃない。結局、主の前に静まると、やっぱり主しかないと分かるようになります。ダビデはもちろん再び生かされるようになり、前よりも主を喜ぶ者となり、まあ、御言葉によると彼は御心にかなう人に変えられたのです。どうして主の前に静まったからです。神は私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思いはぞらいを知ってください。私の内に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しへの道に導いてください。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。こういうふうに、ダビデは、心から叫んだのであります。結局主の光によって照らされると、もちろん自分はもうダメだと分かるようになれます。本気になってそれを分かるようになれば素晴らしいと思います。たまにそういう証、聞きます。いつも、まあ、嬉しくなるんですけど、たまにしかないんです。すなわち、私は全然ダメ。主のためにと思っちゃったけど、本当は的外れでした。主は喜ばなかった。やっぱり ABC から始めないと無理。まあ、こういう証をすると主は本当に嬉しくなるんです。ダビデはそれを本当に分かったんです。まあ、御言葉とは、我々の使うべき鏡のようなものです。御言葉を通して結局、 ninge nu atame. Te aru. Tata shishtova ina istorimo. So ve shinsha moshkumare demas. Ne, zeno konau shtova ina istorimo inai. Kova shuno handan des. Shuva usutski chanai. Kedo sara wa shuno hihan chanai yo. Yapri, chibono honto no chotayo wa karoto shinakereba. Shuni tayoroto shinai. Shuni tayoroto shinakereba. Aikarazu. Chibono chie ni tayottori, chikare ni tayottori omokuto, shu wa shukufuku suru koto ga dekimasen. Shu no chikare ni terasarereba, yapri, tsumi no osoroshisa wo shiru yo ni naremasu. Sukubaru o tame ni mochiron, wagamama de shita, gomen nasai, rushite tuyu taedo toreba, chubun desu. Kedo, ニスコイに扱った人々にとってちょっと十分じゃない。ただ悪かったごめんなさい。それとんでもない話。やっぱり我々はどういう罪であるかはっきり言い表さないと本物なのではないでしょうか。例えば病院に行って先生ちょっと体の調子は良くないから私は病気です。 そういう告白だけでは十分じゃないよ。一度切るもの、ね、抜けなさい。いや、嫌です、嫌です。と言えばもう大した病気じゃないと。医者は判断するでしょう。結局まあ、裸にならなければ、何か隠そうと思えば何にもならない。まあ、主の前でももちろん全く同じです。私たちは一つ一つ罪を犯したから、一つ一つ教えられ、 光によって照らされなければ主は恵むことができません。まあ、この間、まあ、いろんな罪について話しました。例えば上のものを求めないで父親のことも求むることとは聖書によると罪なんですって。高ぶる妄想、妬み妄想、 裁きの礼、悪口もちろんそうですし、偽り、偽善もそう。気まぐれでもあるし、軽薄もあるし、つまずきもあるし、全部聖書のこと、罪と呼ばれています。けど、それだけではなく、なすべき正しいことをしていながら行わないなら、それもその人の罪と訳部書は 書いたのであります。例えば感謝をしないこと、主に対する愛の欠乏、御言葉に頼らないこと、まあ不信仰、主に頼まないこと、まあ親戚肉親、 友人たち、多くの滅びゆく人々に対する愛の欠乏、まあ、兄弟、姉妹のために目を覚ましていないこと、己を捨てて主に従わないことも全部同じように罪と呼ばれています。まあ、ある人は言うでしょう。いや、大変だ。どうしましょうか。 アコゴメに出せば解決されます。エペソ書の5章、中3、中4節に、パウロは、本当に、模範的な信仰生活を送ったエペソによる兄弟姉妹に次のように書いたのです。345ページですね。5章の中3節、中4節。けれども、アコゴビに引き出される者は皆、
光によって明らかにされます。まあ、光に明らかにされることとは、どうしても大切です。それから、明らかにされたものは皆、光だからです。罪じゃない。告白された罪は、許されるだけではなく、忘れられる。明らかにされたものは皆、霊界なく、光。 である。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。
死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らさる。ちょっと失礼じゃないかね。せっかくイエス様を信じ、イエス様を受け入れた人々に向かって眠ってる人よ、目を覚ませ。まあ人間だけ言えばもちろんちょっと冷たい批判じゃないか、裁きじゃないか。けどもまあこの言葉とはもちろん御霊に導かれてパウロを通して言われた主の御言葉であり、主の愛の現れそのものでした。アコミに立たされればキリストがあなたを照らさるとここで約束されています。もし私たちがだんだん汚れ果てた自らの真相を主の叱りによって教えられ、イエス様の血を受け入れ清められていくなら、私たちには暗いところがなく全てが光となるとここではっきり約束されています。これこそが望むべきリバイブルそのものです。リバイブルとは特別な経験を持つことではない、他の人よりも力を得ることでもない、まあ、奇跡を経験することでもない。リバイブルとは結局光、全てを光に引き出すことです。イエス様は、まあ、この事実についてリバイバルを与えようということについて次のように約束してくださいました。ルカでの中2章の4章9節です。129ページになります。ルカで中2章の4章9節、私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。まあイエス様がこの地上に生きておられた時、天から火が下ること、すなわち御霊が、神の霊が豊かにこの地上に注がれることを願っておられました。今日のイエス様の願いとはやはり同じものなのではないでしょうか。結局新しく生かされることを、主の偉大さを新たに知ることこそが大切なのではないでしょうか。まあ、静まることこそが大切です。まあ、いつになったかちょっと忘れちゃったんです。一度ね、まあ、病気になったことがあるんです。腎臓炎だったんです。もう30何年前だったかな。まあ、ちょっとびっくりして、まあ、どういうものかもちろん分からなかったんです。何日間激しい頭痛が続き、まあ、いくら痛み止めを飲んでも全然、まあ、役に立たなかったんです。ちょうど親しい、まあ、東京に住んでる医者のところへ行く用意ができてから、まあ、尋ねたんです。まあ、診察して、まあ、診察した結果、まあ、腎臓にかかったということを、まあ、分かったんです。けども、まあ、医者は大変な病気だよ。薬がない。医者は何もできない。手上げです。と言われたとき、本当かなと思ったんですけど、まあ、そうだそうです。結局、唯一の薬とは、ゆっくりすること。まあ、結局寝ること。安静しかない。言われたんです。まあその時、まあ別に痛みがなかったし、まあ本当にまあ